それでは横浜子どもピースメッセンジャーの特集からです。横浜の子どもたちの代表として世界に向けて国際平和への願いや取り組みを発信する横浜子どもピースメッセンジャーは、横浜市内の児童生徒の国際平和の重要性に対する意識を高め、国際平和のために自分たちにできることを実践しようとする態度を培うことを目的に、平成8年度から開催されている取り組みです。そして今年度新たに委嘱された4人のメッセンジャーは、横浜市内の小学校、中学校、特別支援学校からおよそ4万名の児童生徒が参加した横浜子ども国際平和スピーチコンテストで最高の賞にあたる市長賞を受賞した子どもたち。持続可能な開発目標 SDGs に関連付け、平和で公正な社会、ジェンダーの平等など児童生徒ならではの様々な視点から、子どもたちが国際平和に対する熱い思いを発信しました。そして10月にはニューヨークにある国際連合本部などを訪問し、横浜子どもピースメッセージを発表するとともに、国際平和への貢献について体験的に学びました。それではここからは、小学校の部で市長賞を受賞し、横浜子どもピースメッセンジャーとして活動している吉田愛さんと島田雄一さんにお話を伺います。お二人よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
まずはお二人がこの横浜子ども国際平和スピーチコンテストでスピーチした内容やコンテストに参加したきっかけについて教えてください。吉田さんからお願いします。
はい。知ることで自分を変えようというテーマでスピーチをしました。差別はいけないこと、誰もがそう思っているはずですが、まだまだ残っていると感じています。中国に住んでいた時にショックを受けた出来事がありましたが、日本でも中国でも優しく温かい人に出会ってきたから、どちらの国も好きです。しかし、お互いのことを知らないのに入ってきた情報だけで悪いイメージをしている人もいると私の周りでは感じていて、はい、そういう人たちに普段自分が感じていることをより多くの人に知ってもらうチャンスだと思って、誰もが暮らしやすい平和な世界につなげていきたいという思いを込めてスピーチをしました。
吉田さん、実際ね、ご自分が感じたことをね、実体験をそしてスピーチされたということなんですね。はい。では続いて島田雄一さんは、スピーチした内容、コンテストに参加したきっかけ教えてください。
僕は広がるといいな、優しい心というテーマでスピーチをしました。最近怖い事件を耳にすることが多いです。ウクライナやイスラエル、その他の国でも戦争が起きています。平和な家族がバラバラになるのは僕は嫌です。戦争や紛争がなくなってほしいです。また大人も子供も、障害のある人もない人も、どんな人も過ごしやすく格差のない優しい社会や優しい心が世界中に広がってほしいという思いを込めてスピーチをしました。
はい。島田さんは下の名前が雄志さんって、優しい心って書くんですが、ね、そんなお名前にちなんだようなね、スピーチをしたということですね。さあ、そしてお二人は10月には、ニューヨークに行って国連本部を訪問するなどね、様々なピースメッセンジャーとして活動したと伺いました。はい。ニューヨークはどんな街でしたか？吉田さん、どうでした？
とても、いろんな形のビル、などもあって、はい、すごく活気にあふれてて、うん、すごくいいなって思いました。
刺激的な街ですよね。はい。島田さんはニューヨークの街いかがでしたか？
そうですね、日本は道が綺麗で歩きやすいですが、ニューヨークは道がデコボコしていて歩きにくかったです。点字ブロックが交差点にしかなくて、普通の道にはあんまりありませんでした。
なるほど、
はい、僕は目があんまり見えにくいので、道がデコボコしていたり点字ブロックがないと歩きにくくて疲れます。ニューヨークは先生がガイドしてくれたので安心して出かけられました。アメリカはガイドしてくれる人がたくさんいて、視覚障害のある人も安心して出かけられるそうです。日本もアメリカみたいにガイドしてくれる人がたくさんいてくれるといいなと 思いました。
はい、そんなところもね学んできたんですね。さあ、それではさまざまな活動をしたということなんですが、特にそのニューヨークの中で印象に残っている活動についても教えてください。吉田さん、お願いします。
私は国連に行ったことが一番印象に残っています。中でもメリッサ・フレミングさんとの会談がすごく印象的で、メリッサさんから教えていただく一つ一つの言葉にすごく平和にしたいという強い思いと優しさと強さを感じました。で、自然と涙が出てくるぐらい感動して、特に関心を持つことという言葉がすごく心に残っています。
はい、島田さんはどうですか？
僕はリサ・ブッテンハイムさんとの会談で、どんな人もみんな受け入れることが大切なんだとおっしゃっていたのがとても印象に残っています。お互いを認め合うことができればみんな仲良く暮らせると思います。違いを認め合うことの重要性を強く感じました。またリサさんから国連で一緒に働きませんかと言われたときはとても嬉しかったです。目が不自由な僕をリサさんはちゃんと認めてくれているんだと分かって本当にとても嬉しかったです。
すごい、島田さんはスカウトまでニューヨークで受けてきたんですね。はい、素晴らしい、本当にね素敵な活動をね皆さんされてきたなと思うんですが、これからもまだまだピースメッセンジャーとしての活動を続いていきます。この活動を通じて感じたこと、そして今後やってみたいことなど教えてください。吉田さん、
ここで知ったことを身の回りの人に伝えていって、そしてその伝えた人にその人はどんなことを考えるのかっていうのを聞いて、平和についていろいろな人との会話をしたいと思いました。そして自分にできることは何かなって考えた時に、一番ボランティア活動が一番力になれるかなって思ってて、
はい、
そこで出会いも広げ経験を積んでいきたいと思います。
はい、ありがとうございます。島田さん、いかがですか？
ピースメッセンジャーの活動をして、僕たち一人一人が世界で起きていることに目を向け、関心を持つこと、自分の意見をはっきりということが大切だと思いました。だから、僕は目が見えにくいので、僕が困ったと感じたときは、どんどん意見を言っていきたいと思います。そうすれば、同じように、目が不自由で困っている人もそうでない人も笑顔で暮らしやすい優しい社会になっていくと思います。
はい、お二人のお話を聞いてたらなんか私まですごい明るい気持ちに嬉しくなりました。吉田さん、島田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは中学校の部で市長賞を受賞し、横浜子どもピースメッセンジャーとして活動している大野瑞葉さんと佐々木遥さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それではまずはお二人が横浜子ども国際平和スピーチコンテストでスピーチした内容から教えてください。大野さん、お願いします。
はい、僕は僕というテーマでスピーチをしました。
はい、
僕は中学1年生の頃、女子が自分のことを私と呼ばないといけないことに疑問を持ち、自分のことを僕と呼び始め、私と呼ぶより意見をまっすぐ言えていると感じました。ですが周囲からの反応は様々で、女の子なのになどと言われてきました。好きでなったわけでない性別でそう言われて傷ついている人がたくさんいること、自分の思いを伝え相手の思いを尊重する、これができる人が増えることがみんなが生きやすい世界、国際平和につながると信じてスピーチをしました。
はい、では佐々木さんはどんな内容のスピーチだったんでしょうか？
はい、私はおせっかいを広めればというテーマでスピーチをしました。
はい、おせっかい。
はい、私の祖母は英語が話せないのに臆せず頻繁に海外を訪れていたそうです。その理由が祖母のおせっかいにあります。おせっかいといってもネガティブな意味ではなく、すごい明るい意味で、私が生まれるずっと前、祖母は留学や仕事で海外から日本に来た人たちを心配して自宅に招きご馳走をしていたそうです。 その中で時間を重ね、交流を深め、皆の故郷の国を訪れました。今祖母におせっかいを焼かれた人たちは祖国に帰ってから家族と豊かな生活をしているそうです。おせっかいが世界に広まれば世界は平和になるという思いを込めてスピーチをしました。
はい、そう聞くと本当におせっかいって日本の昔ながらのなんかいい文化だなっていう感じがしますし、お二人のスピーチの内容を少し聞いただけでも大人の私もなんか改めてすごく気づきを、ね、もらったような感じがします。さあ、そしてお二人はね、今年の10月にはニューヨークに行って国連本部に行ったりユニセフの本部に行ったりと貴重な活動をしてきたと伺いました。特にその中で印象に残っている活動について教えてください。大野さん。
はい、私は10月20日の志麻さんという国連女性機関の、はい、その偉い人にお会いしたことが一番印象に残っています。はい、自分がスピーチした内容がジェンダーであったことと、その志麻さんがジェンダー問題の最前線で働いているということで、自分のそのお互いの意見を伝え合ったり思いを尊重することは大切だよねというな確認をしたかったの で、うん、でそれで実際に会ってみて、その志麻さんはお互いをまずは知ることが大切だから、その今ここにニューヨークにあなたがいることはとても大事なことだから、自信を持って胸を張って今後生活してほしいと言われたことが一番印象に残っています。
はい、すごい素敵な言葉をいただきましたね。はい、では佐々木さんはいかがでしょうか。
はい、私は10月17日にユニセフで、ローレン・ランブルさんと深瀬美智子さんと会談をしたんですけど、それが一番印象に残っています。
はい、
ユニセフに、以前から自分はユニセフの活動を見ると募金とかをするようにしていたんですけど、そこまで自分と深い関わりがあるのを実感できていなかったんです。で、そのユニセフに行って会談をしている際にローレンさんがユニセフ is there というふうにおっしゃって、でその時にあ、ユニセフってこんなに近くにあるんだっていうふうに初めてそこで実感することができて、鳥肌が立つというか、
はい、
なんか全身がブワーってなる感じで、それがすごく記憶に残っています。
はい、本当にね、ニューヨークに行かないと、なんか現地行かないとね、わからない経験をしてきたんだなというのが伝わります。ではお二人のね、ピースメッセンジャーとしての活動、これからも続いていきます。この活動を通じて感じたこと、そして今後やってみたいことなども教えてください。大野さん、お願いします。
はい、その志麻さんがおっしゃってたように、まずはお互いを知ることが大切だと言ってたので、うん、その今度学校の方で学年で少しあることをしようと思っていまして、はい、各クラス をそれぞれの国に見立てて、実際にその国同士として関わってみようという一部そのリクリエーションみたいなものを企画して、その校長先生とか学年の先生とお話しして1月の方にやるんですけど、でそこでそのピースメッセンジャーとしてお互いを知ることだったり意見を尊重すること、友達とか先生だとしてもやはり意見が衝突してしまう、個性同士が衝突しまうとやはりこう少しトラブルになってしまうことがあるので、そのトラブルをなるべく回避するためにはどのような話し合いが一番いいのだろうとか、お互いを尊重するためにはどのような工夫をしたらいいのだろうということを、その自分が通っている学校の人に考えてほしいと思い、このような企画をピースメッセンジャーとして行います。
はい、かっこいい。もうすでに自分の通っている学校にね、還元する活動が始まっているということなんですね。さあ、佐々木さんはいかがでしょうか。
はい、私は会談を通していろんな方におせっかい、私が思うおせっかいってすごくいいことだねっていうふうに言っていただけたので、うん、
はい、
おせっかいはこれからも継続してやっていきたいなっていうふうに思っています。そして私はアーティストになりたいなっていうふうに思っているんですけど、
はい、
その国連の人たちが世界の人たちのために活動しているのにすごく感銘を受けて、
うん、
自分はそういうふうにそういう形で、世界の人と関わることはあまり自信がないので、 自分にできることをやろうと思って作品を自分で作った作品を見て少しでもその多くの人の心を変えるとか刺激を与えることができたらいいなっていうふうに思っています。
はい、わかりました。素敵なお話ありがとうございました。大野さん、佐々木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
自分の言葉で伝えようとしているピースメッセンジャー4人の姿から大切なことを教わりました。またね、皆さんのお話を聞いているとなんかこう心が浄化されていくようで大晦日にぴったりの特集となりました。そしてこのピースメッセンジャーの4名を含むスピーチコンテストで本選に出場した38名は横浜子ども国際平和プログラム子ども実行委員に委嘱され、国際平和への思いをまとめたメッセージの作成や募金呼びかけ動画の作成、国際平和に関わる学習会など年間を通して様々な活動に取り組んでいます。この授業はこれからも続くそうで温かく見守っていきたいと思います。